こんにちは。
こんにちは。
今日は淡路プロジェクトの主要メンバーであるマッドサイエンティストこと吉村先生と、子どもの教育っていうところについていろいろとお話をしていきたいと思います。吉村先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。でまずこの動画をご覧になって僕らのことを初めて見るっていう方も、いらっしゃると思いますので、簡単にですねそれぞれの自己紹介をさせていただきたいなと思います。では吉村先生、まず簡単にお願いします。
はい、はい。僕はですね、獣医師としてですね動物診療を30年間やってまいりました。でその30年間動物診療をやっていく中、その世相がですねどんどんこう様変わりしているっていうことをその動物の診療を通して感じたわけですね。でその世相の変化っていうのはどういうものかっていうと、やはり、人のですねその、心といいますかね、もうメンタルがどんどんこう落ちていってるっていいますかね、そういうことをその30年間の動物診療を通して、直に、感じたということですね。でそこからですね、動物の病気を治すためには、飼い主さんのメンタルをマネジメントしてあげるというか、ね、ケアしてあげないと、動物の病気が治らないということに気づき始めたんですね。でそれでその動物の、病気を治すためということでその、心理学だとかですね脳科学だとか、哲学だとかそういったことを勉強してきたんですけれども、そうすることを勉強したことによってですね、今の、日本の、多くの方々が心理誘導されているっていうことが分かってきたんですね。それでその心理誘導がね、いつどこで誰が何のためにそういう心理誘導をしているのかっていうことを調べるためにですね、今度はその近代史だとか現代史だとかそういったことをどんどんこう深掘りしていったわけです。でそういうことを深掘りしていった中、今の現代の日本人の人たちがですね、の多くがその心理誘導されているっていうことがもうはっきり明らかに、ある医師のもとに行われているってことが分かりまして、でその心理誘導の大元になっているものが教育なんですね。教育システムで、教育システムによって心理誘導かけられて、でさらにマスコミのテレビとかそういった番組によって、深く強化されていってるっていうね、そういうことがだんだんこう明らかになってきましたので、これからはやっぱりその子どものね教育を、ちゃんとやっていかなくちゃいけないっていうことで、今こういう活動を、伊藤さんと始めようっていうところで、あるんですけどね。
はい、ありがとうございます。はい。なかなかこれまでの経歴をね、本当にギュッと凝縮してお伝えするっていうのはなかなか難しいことではあるんですけど、はい、本当にねいろいろ学んできていろいろ調べてきて、でその上で今の活動を理念に至ってるっていうところがあるんで、もっと詳しくはねおいおいまたお話をしていこうかなっていう感じなんですけども、
はい。
簡単に僕の自己紹介をさせていただきます。僕は伊藤雅也と申しまして、もともと僕は長野で生まれて千葉で育って、で千葉の地元ですね、僕の実家のあるところでサバイバルゲームフィールドっていうものを開業しまして、20代のもう本当最初の方ですねから自営業っていう感じでずっと自分でビジネスをやってきて、でその中でサバイバルゲームっていうのは戦争ごっこですよね。バンバンって、エアガンで撃ち合う、大人の戦争ごっこの遊びなんですけど、そのレジャー施設みたいなものを作って経営してて、でその中でいろいろビジネスについて学んでいって、集客とかそういったところですね、コピーライティングとかマーケティングとかそういったところに強い興味を持って、でそこからその道に、途中から移行してですね、フィールドのオープンから3年ぐらいして、もうそっちのフィールドはじゃあそっち家族にも経営任せますよって言って、僕はじゃあ単身福岡に今度移って、でそういうそっちの集客とか販売とかっていう方向の仕事をメインで、ずっとやってまして、でその頃ですね、今の奥さんと出会って、結婚して子供ができてっていう感じでですね、当時いろいろ学んでいた先生からいろいろ教わってですね、そのビジネスについてもそうですし、健康とかその出産とかですね、妊娠出産というところについても、僕の先生は結構これまたねマッドサイエンティストの人で、 まあ、自宅出産っていうのをね結構やってる人で、結構やってるっていうか、もうお子さんがね何人もいらっしゃって、そのうちの半分以上が、まあ、自宅出産でやられているっていうことで、まあ、いいよという話を聞いていたんで、じゃあ僕もやってみようっていうことでやってですね、まあ、今それで、ちょうど2歳になる娘がいるんですけど、ちょっと前にね、先月かな2歳になった娘がいるんですけど、でこの娘の教育とかですね、これから生きていく、これからの未来を作っていく僕の子供がどういう教育を受けると、まあ、その才能を最大限に伸ばしていけるのかっていうことをいろいろ考えてですね、まあ、教育っていうところには前々から自分自身の成長、自己教育っていうところにもそうですし、子供の教育、他人への教育っていうところにも興味があって、まあいろいろと学んで調べてきてっていうのはあったんですけど、まあやっぱりどうにも今の、学校教育っていうところでは子供の才能を最大限十二分に発揮させていくことは難しいだろうなということに行き着いてですね、でまあ子育てに最適な環境はどっかないかなとか、どういうふうにやっていけばいいかなっていうふうに考えていたところ、まあ、吉村先生とですね、その愉快な仲間たちがここの兵庫県の淡路島で新しい次世代のフリースクール、まあ、学校を、新しいスタイルの学校を作っていくということで、まあ、学校っていうとね、なんかちょっとまた旧来の校舎があってグラウンドがあって体育館があってみたいな感じでイメージしますけど、まあ、僕らがイメージする学校は全然そういうのではなくて、まあ、全く新しいスタイルですね。で、まあ、どういうコンセプトかっていうことについてはこのおいおい説明していくんですけど、まあそういうプロジェクトがあるよということで、何それ面白そうっていうことで、まあ、僕は一番乗りして、淡路島に、まあ、引っ越してきて、もう住民票もね移しちゃって僕は立派に淡路市民になってるんですけど、でまあそういう、まあ、背景があってですね、でこれから子どもの教育っていうところについてもまだまだね、僕もパパ歴2年とかなんで全然短いものではあるんですけど、まあ、子育てとかについてですね、ある程度僕の中で自分の中で固まってきた部分があるので、それも今回はこの中で、この対談の中でお話をしていきたいなというふうに思っています。はい、ではね、それぞれの自己紹介で、まあ、ちょっと長くなったんですけど、まあ、僕らのことね、まず知ってもらわないと、聞いてて何者なんだこいつらっていうところがねずっと出てきてしまうと思うので、まずこういう感じでね、お話しさせていただいて、まあ、これからね本題に入っていくんですけども、まあ、教育っていうところについて、まあ、さっき吉村先生も、まあ、現代の教育っていうものはもう心理誘導の最も最たる部分であると、その重要な役割を担っている部分であるということでお話しいただいたんですけども、まあ、具体的に今の、まあ、この文部科学省の学習指導要領が主導になって、運営されている学校での教育っていうものについて、そのなんか、なんていうかな、そこにいることによってどれぐらいその人間の可能性が封じ込められてしまうのかっていうところについては先生どうお考えですか？
そこはもう本当にかなりこう深い話があるんですけれども、まあ、簡単に言いますとですね、みんなこう同じ企画の中に入れたいっていう思惑で、今の教育システムが成り立ってるんですね。で自分からですねいろんなものをこうチャレンジするっていうよりは言われたことをちゃんときっちりやるというようなですね、そういう、こう真面目な人でルールをしっかり守って、そのルールの規格の中で、その言われたことをきっちりやりこなすっていうような、そういう人たちをたくさん作りたいっていう思いで、作られた教育システムなんですよ。それでまあそれをその教育システムをなんとかね、こう変えようっていう人たちも中にはいたんですけれども、でもやっぱり大きな力が働いてまして、なかなかそれはうまくいかないっていうような状況なんですね。
もうなんか枠ありきっていう感じですよね。
そうなんですね。
学校っていう枠、教室っていう枠、そして、まあ先生たちが教える内容についても、文部科学省が認定した教科書とか、まあ私学、私立の学校とかでね、補助金とか助成金とかもらってないところはある程度自由にやってるってなりますけど、やっぱり学校法人っていう形をとってやっていく上ではある程度ね、そのやっぱガイドラインみたいなものがあって、それに従わないといけないみたいなところがあるんですよね。
そうですね。
で今その既存のそういう、まあ、いわゆる普通の学校とはまた違ったフリースクールっていうのも まあ、日本だとまだ数は少ないですけどちょこちょこあって、はい、海外だと結構あるっていうことだと思うんですけど、うん
はい、
そのフリースクールってちなみにどういうものなんですかね。
僕はですね、日本 の, その、まあ、いわゆるサドベリーだとかですね、うん、フリースクール、フリースタイルといわれるフリースクール、いろいろ見させていただいたんですけれども、そうですね、僕が理想としているものとはこれ若干ちょっと違いがありまして、うん、で今の既存 の, その、学校ですね、小学校とかっていうようなところに行って、机に座って授業を受けるっていうスタイルからすると、そういうフリースクールっていうのはかなりいいのかなとは思いますけれども、うん、ただやっぱりちょっと僕の考えていることとは違いがあるのかなっていう感じがしますね。
なるほど、
うん、
それはやっぱり、まあ、世界中いろんな国々の学校とかその教育機関とかっていうのを、まあ、実際に見学もされて、うんまあ、やっぱり今教育先進国と言われている北欧の方とかですよね、ヨーロッパの方とかもそうですし、
うん
まあ、アメリカもそうですよね、
うんうん、
もありますし、まあ、いろんなところを見てきた上で、まあ、その子どもの人間としての能力みたいなものを最大限に発揮させていくために、うんまあ、今あるフリースクールは、まあ、既存のこの学校教育よりはまだマシだけど、うん
はい、
理想のものではないっていう、
うん、そうですね、僕は今のところそう捉えてますね、うんはい、
やっぱその理想とするような教育機関とか学校とかって探しても、まあ、なかなかないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
じゃあ、
うん、
作っちまおうっていう、
そうなんですそういうことなんですね、
ところで、
はい、
まあね、この理念ビジョンを話して、うん、コンセプトを話して、
うん
まあ、いろんな人を巻き込んでいって、うん、でここ淡路で、
うん、
新しい学校作りをやっていこうということで、
はい
うんまあ、このね淡路プロジェクトっていうので僕らは一緒に仲間たちとやってるんですけども、まあ、この教育っていうところが、まあ、その柱の一つにあって、他にもね食料とかエネルギーとかビジネスっていうのを全部そのまあ複数の柱があって、その上で新しい形の地方創生をやっていこうっていうようなね感じの理念のもとで動いてるんですけども、まあ、その中でもやっぱこの教育っていうところはやっぱすごく重要な、まあ、核にコアになる部分なわけですよね。
そうですね、
うん、そうでフリースクールっていうところに関しても、まあ、吉村先生が考える理想のフリースクールみたいなものっていうのは、
うん、
例えばどんなイメージなんでしょうか。
僕がやろうとしているフリースクールの、そのベースとなっているものは、まずその発達心理学ですね、うん、それから発達脳科学、
うん
それから、まあ、やはりその哲学の部分なんですけれども、うん、でこういったものを駆使して最大限に活用することによって、まあ子どものですね持っている能力だとか、
うん、
才能だとかですね、まあそれぞれ子どもはみんな大きな何て言いますかね、天才と言いますかね、
うん
大きな能力を秘めているわけですね、
うん、
でそれはまあちょっとスピリチュアル的に言うとその神様からのギフトって言われてるんですけれども、 みんな子どもたちは神様からのギフトを持っていて、そのギフトをどうやってこう発動させるかっていうことなんですね、うん、でその発動させるその発動の仕方っていうのがありまして、その発動させる仕方をその大人がマスターしておけば、そういうその環境で育ったその、まあ、大人もその環境の一つですけれどもね、そういう環境のもとで育つと、子どものギフトが花開くというですね、うんはいまあ、そういうスタイルの環境を作っていきたいなっていうふうには思ってるんですね。
なるほど。まあ、これまでの学校の中ではね、もうちゃんと宿題やれよとか、うん、テストで点取れよとか、
うんうん、
まあそんな感じでしたからね。
そうですね、
はい、まあ、全くその違うコンセプトっていうところで、うん、新しい教育をやっていこうっていうことなんですけど、
うん、
まあ、僕らもねこういう対談以外の部分でも普段からずっと教育とかについていろんな話を、
うん、
まあプライベートな部分でたくさんしてるんですけども、その中でやっぱり教育について必要なものだなって、これが必要だなっていうふうに思い立ったもので、 思い至ったものの中でやっぱり重要なのが、2つの軸っていう部分ですよね。
はい。
でその縦軸と横軸っていうものがあるんですね。この2つの軸は縦軸と横軸、こういう感じでウルトラマンみたいな感じになるんですけど、そうで、まあ、縦軸っていうのが今吉村先生がおっしゃった、発達心理学とか発達脳科学とか発達生理学とかっていう、その発達っていうその縦のステージの部分で、で横軸っていうのが、まあ、その子どもの持っているギフトとかその個性とか特質性質パターンとか、あ、そういったところですよね。子どもの個性っていうところが、まあ、横軸で重要な部分になるよということで、この縦軸と横軸を両方組み合わせて発達したから、まあ、人類が普遍的に持っているその生理的な性質ですよね。肉体の、まあ、脳にしろ肉体筋肉、まあ、内臓とかいろいろありますけど、その肉体の発達から精神面での発達っていうところに関して、やっぱり今までいろんな研究者がたくさん研究を重ねてきて、まあ、マズローさんとか、まあ、いろんな人がいますけどね、その欲求の心理学とか人間性心理学とかいろいろありますけど、その中でやっぱり人類に普遍的に共通するこういうピラミッドというか段階みたいなものがあるよっていう、まあ、ステージ理論みたいなものがね、出来上がったということ で吉村先生はそれに関しての本も書かれていて、それはね今吉村先生の、ホームページから無料で、受け取ることができるので、まあ、すでに読まれている方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、でこの横軸っていうことに関しては、まあ、僕の奥さんですね、僕の奥さんが心理占星術という占星術をやってまして、まあ、その人が生まれ持っている資質っていうものをその人の生年月日、1900何年生まれ何月何日、どこどこで何時何分に生まれましたっていうその出生情報から、まあ、この地球に生きている僕ら人間とこの宇宙太陽系ですよね、この地球を取り囲む太陽を中心としたこの太陽系の星模様を連動させて相対させて、そこから読み解いていく、そこからヒントを得ていくっていうようなアプローチで見ていくっていう形でねやってるんですけども、どうですか吉村先生、この子どもの、まあ、横軸のね話を先にしようかなと思うんですけど、子どもの個性を見るっていう上でこの占星術を使ったその資質を発見する読み解くアプローチっていうのは、まあ、一見するとなんか占星術、星占いですかっていう感じでちょっとなんかスピリチュアルかなとか、なんかふわふわしてるのかなっていうイメージはあると思うんですけど、実際どうでしょうか。吉村先生も僕らの鑑定を受けられたことあると思いますし、その周りの我々の周りの人とか、まあ、いろんな人の様子をどんなものなのかっていうのを星で読み解いてみて、こういうあの人こういうところあるよねっていうのをいろいろ見てきたと思うんですけど、そこで感じているもの というかどれぐらい実際に使えるものかなっていうところに関しては、吉村先生どうお考えですか。
巷ではですね、その占星術っていうとこう占いとか、なんかそういう類に思われがちなんですけど、僕の捉え方はちょっと違ってて、その占星術っていうよりも、まあ、占星理論って言いますかね、うん、そのセオリーって言いますか、うん、そういうそのパターンをうまくその統計学的に解析したっていうようなですね、うん、そういう捉え方なんですね、僕としてはね。だから僕のその発達心理学、発達脳科学っていうのをステージ理論っていう理論で表すことができるんですけれども、うん、縦軸のその理論があるんですけれども、占星術っていうのはまあ占星理論みたいな感じでこう横のですね、こういう螺旋的にこう上に上がっていくみたいなですね、まあそういうイメージなんですね。だからこの占星理論とですね、ステージ理論がうまくこう融合して、子どもを見守っていくとですね、これはものすごいその子にとってその子の持っている能力を最大限に引き出す、そういう効果が絶対にあるなっていうふうには僕は確信してますね。
そう、今吉村先生がおっしゃられたように占星理論っていうのはすごくしっくりくる言葉だなと思っていて、占星術っていう言葉を僕が使ってるのは、日本だと占星術っていう言葉が一般に、まあ、認識されてるというか、まあ、知らない人も多いんですけどね、まあ、星占いレベルの認識しかなくて、占星術っていうとなんかなんだろうな、難しいのかなっていうふうに捉える人も多いんですけど、 まあ、一般認知度が高い単語なので僕は使ってるんですけど、本当はその語源であるそのアストロロジーっていうところ、アストロっていうのは天文を表すので、ロジーっていうのは論理、理論とかっていうところですよね。だからサイコロジーとか心理学だったらサイコロジーですよね。
そうですね、うん、
で生物科学とかだったらバイオロジーとかもありますし、まあ、いろいろ何とか学とか論理学とか生物学とかっていうところを、まあ、元々の、まあ、英語だと何とかロジーっていう感じになるわけですよね。で、占星術はアストロロジーなんですけど、だから占星術家のことを海外ではアストロロジストとかって言ったりするんですけど、まあそのまあ、分かりやすい言葉だからそういうふうに僕は使ってるんですけど、本当は占星理論とか占星学とか、そういうふうな扱いで、まあ、もっとね、なんか星占いっていう枠で当てはめてしまうんじゃなくて、本当にもうね、まあ、面白いものなんですけど、まあ、なんていうかな、この面白さとかその奥深さっていう話をし始めると、それだけでもう3時間4時間とかになってしまうんで、ちょっとねここでは割愛させていただくんですけど、そう、でもこの二軸ですよね、縦軸、発達のステージ理論っていうところで、まあ、人間が生まれてから順番に巡っていくステージっていうものがあって、でその中で、まあ、みんなね共通するステージはあるけど、でもその生まれ持った個性もみんな違うと、個性が違えば受け取っているギフトも違うと、でそれを発見してそれを伸ばしやすい環境を整えていくっていうことが、やっぱ子育てにおいて教育において一番、まあ、現時点での理想というか、これができたら最高だなっていうところなわけですよね、
はい。
まあ、もちろんまだこれから新しい発見があって、この理論というか考え方がコンセプトがアップデートされる可能性はあると思うんですけど、まあ、でも現状これ以上見当たらないですよね。
そうですね、もうっていうか今のところこの2つを組み合わせたその、育成っていいますかね、子育てといいますかね、そういう教育理論みたいなものはどこにもないので、これがうまいこと融合してですね、子供にの育成に当てはまっていったら本当にとんでもないことになるんじゃないかなと、もう天才がどんどんこう排出されていくって言いますかね、はい、
いろんなタイプの天才がどんどん出てくる。
そうですね、はい、
スポーツの天才もいれば、まあ、数学の天才もいれば、なんかアーティストとして天性の才能を持った、本当に、まあ、ミュージシャンみたいな感じもいれば、はい、その絵とか彫刻とかを作るタイプのアーティストもいてとか、まあ、みんなそれぞれいろんなね才能を持ってるんで。
そうですね、おしゃべり の天才も出てくるでしょうしね、お掃除の天才も出てくるでしょうしね、もうそれはいろんなまあ、お洗濯の天才も出てくるかもしれないですし、
料理とかも、
はい、そうですね、もうありとあらゆる天才が生まれてくるはずなんですね、はい。
やっぱりこれからの時代を見据えていくと、やっぱり AI がどんどん発達して、その単純な仕事っていうものがどんどんなくなっていくわけですよね、
はい、
高度な AI を搭載したロボットに仕事を、まあ、奪われるっていう言い方はなんか人間主体すぎるんでちょっと、
はい、
なんか違うかなっていうのはあるんですけど、まあ、取って代わられていくわけですよね、まあ、改札機、自動改札機が登場して、駅で切符ポチポチってやってたおじさんが仕事を失ってしまったように、まあ、そういう感じでね、どんどん新しいものが、サービスが現れてきて、人間のやる仕事が少なくなっていくと、
はい、
でそういう時代の中で、じゃあどうやって人間らしくで豊かな生活をしていくことができるのかって言ったら、やっぱ尖った才能と、で、まあ、それをどんどん伝えていく能力とかっていうところですよね、
はい、
今までの従来の教育で目指してきた、まあ、ルール通りに時間通りに、命令通りにちゃんと仕事をこなす従業員みたいな形の、はい、まあ、コモディティ化された、一般化された、もう大衆層になってしまったら、
はい、
もうね、まあ、生きていくことはできると思いますけど、本当になんか、自分らしいというか自分が持ってもらったものをフルに発揮して生きていけるかって言ったら、そうではないと思うんですよね、結構難しいと思うんですよね、
そうですね、
従来の教育機関で受けてって言ったら、はい、まあ、自分でね気づいて自分の道を見つける人ももちろんいるとは思うんですけど、やっぱり幼少期の段階、変なブロックとか制限とかがかけられる前から、がんじがらめにされる前から、親がその子どもの発達を適切な順番で進んでいくように環境を整えて、で子どもの性質、資質を分析して、この子はきっと音楽の才能があるとか、この子はきっとこっちの、 人の助けをする援助事業系の才能があるとか、そういうこの方向性みたいなものを大体見てですね、まあ、結構あの先生術を使うと分かるんですけど、それ高度なね結構技法があって、まあ、僕はそれをビジネスのコンサルっていう感じで使っていて、その今じゃこれからの仕事の方向性に悩んでますっていう人のもの、アドバイスをするのに使っていて、で大体、ほとんどの方がやっぱり、あ、やっぱりそういう感じだったんですねっていうことで、なんとなく自分の中でうっすら感じていたこと、思っていたことを言語化してもらって、あ、これでなんか自信を持って進んでいけますっていう感じになるんで、まあ、おおよそね間違ってはないだろうなというふうに思ってるんですけども、まあ、それはやっぱり幼少期、子どもの段階から物心をついて自分で言葉を喋って自分の意思がはっきりする前からこういう感じだろうなっていうふうに親が見てあげて、それを整えてあげるって分かんないです。まだどういうふうになるのかっていうのは想像できないんですけど、吉村先生、お子さんで、ね、もう、
はい、
まあ、才能を発揮されて、すごいね、どんどん やられてるっていうのがあ
るんですけど、そうですね、はい、
どうなると思いますか、その幼少期からそういう風にや
ってたら。まあ、実は僕のところには息子が一人いまして、今中学校2年生なんですけれども、とりあえずステージをですね、当てはめていきまして、その発達脳科学、発達心理学っていうものを当てはめて、その子を、育ってきたんですけれども、やはり今の段階ですでにもう自分の意思で全てのことを判断しますし、自分の意思で全てのことを決断するので、誰にその判断決断を委ねることもしないですね。で、自分のその行く道を誰かのレールに乗っていくというよりはもう自分でそれを切り開いていくと言いますかね、そういう状況にもうすでになってますね、中学校2年生ですけれども、はい、
ね、普通中学校2年生って言ったら思春期真っ只中で、まあ、自分とは何なのかみたいな、アイデンティティの形成の真っ只中っていう感じなんで、
はい、
もう精神も不安定ですし、ね、日々エッチなことばっかり考えて、女の子可愛いなとかっていうことばっかり僕は考えてたような記憶があるんですけど、まあ、自分で何か自分の道を決断するとか、自分の意思をはっきり出すとかっていうのは僕は苦手だったっていうか、そんなこと考えても見なかったかなと思うので、
そうですね、なかなかそういうことがね、僕らの時代はしにくい時代だったっていうか、まあ、そういう教育を受けたんで、思春期の頃はやはりその大人の言いなりみたいなところはかなり大きくあったんですけれども、もううちの子はもう中学に上がる前ぐらいからもうそんな感じでしたね。
はい、それはやっぱり、まあ、ステージ理論っていう形で確立されたのは、はい、まだ最近になって、はい、そのまあ、大体完成したのかなっていう感じはあると思うんですけど、まあ、その前からでもそのいろんな分野の学問を学んで、発達心理、発達生理とかいろいろ学んできて、まあ、こうだろうなっていうものを、まあね、言葉は悪いですけど、自分の子供で実験してたっていう感じ
なんですよね。そういうことですね、はい。
マッドサイエンティストなんで、
発達脳科学、発達心理学っていうのは僕が学び始めたのは15年ぐらい前に勉強し始めたんですけれども、それとそのステージ理論っていうものがですね、相当こうマッチングしてまして、で最近学んだのは、僕がその15年ぐらい前に学んだのは、まあ、赤ちゃんの頃、幼少期の頃、それから思春期の頃っていうこの、まあ、ステージでいうところの3段階のところまでは学んでたんですけどね、まあ、去年一昨年ぐらいからですね、その先4段階、5段階、6段階、7段階、8段階っていうそのステージのことも2年ぐらい前からですね勉強させていただきまして、でこっちの上の方の段階っていうのはその大人のですね、まあ、例えば人間関係を良くするとかですね、あとはその経営をうまくやっていくだとかですね、あとはその行き詰まった人たちがどうやってその行き詰まりを解消していくかとかですね、そういったことにも非常にこう役立ってはいくんですね、 で子供を育てていく大人たちっていうのはやはりそのやっぱ切羽詰まって行き詰まったような大人ではなくて、本当のこう心の底から幸せだって思えるような、そういうその楽しい人生を送っているような大人たちに育てられるのが理想なわけですよね。
そうですね、
はい、だからそういった意味でもこの、そのステージ理論、縦軸のステージ理論とそれと西洋占星術、まあ、占星理論ですよね、うん、この2つを兼ね備えたことを、勉強してですね、それを身につけて、うん、でそれを使いこなすっていうことをやれば、うん、その人、それその人本人の、その人生も豊かになっていきますし、うん、周りにいる人たちのことも豊かにすることができますし、うん、もう子どもの子育てなんていうのはもうそれで、バッチリやっていけることができますので、うん、まあ知らないよりは絶対に知っといた方がいいっていうようなものだと思いますね、
うんうん、そうですね。僕もこのステージ理論っていうところについては、僕もそうですね、2年ぐらい前、からその存在を知ってですね、まあ、自分の人生に当てはめたりして、ああなるほど、確かにそういえばこの時期こうだったなとか、ああ確かに螺旋状にこうやって、まあ、交互にジグザグに動いてきたなとか、まあ、いろんなものが見えてですね、で自分自身のこともそうですし、周りの人を見た時に、あの人は今このステージだなとか、この人は今このステージからこのステージに行こうとしているところだなとかっていうのがやっぱりすごく見えてきて、うん、まあ、人生を俯瞰してるっていう感じですね、うん、上から見てこの人はこういう状態なんだなとか、
はい、
を認識できる状態になったっていうのがあって、
うん、
で僕がこの占星術、占星理論っていうところですね、まあ、星を使って人の資質を読み解くっていうものに出会ったのは、まあ、僕の奥さんに出会ってからなんですけど、まあ、本当に僕の奥さんがですね、まあ、当時出会った当時は OL だったんですけど、普通に趣味で学んでいたところで、いや僕と奥さんでまあ出会った時に、まあ、すぐなんか恋人になるとかじゃなくて、僕も当時血気盛んでやんちゃなところもあったので、まあ、いろんな女性と仲良くなりたいなみたいな感じで考えていたんですけど、どうにもやっぱりなんか僕の奥さんにすごく心惹かれてしまうっていうのがあって、なんでなのかなっていうのを考えていたんですけども、まあ後々分かったんですけど、やっぱり奥さんが僕の生年月日から割り出したホロスコープっていうものですね、僕が生まれた瞬間のその星模様、太陽系の天体を写し取ったものがあるんですけど、写し出したものがあるんですけど、それをもとに僕の持っている特徴とか資質とか、こうされたら嬉しいとか、こうされたら嫌とか、うん、こういうエネルギーを持ってる、こういう欲求を持ってるとか、こういう考え方とか、人間関係に求めるものはこういうものとかっていうものを、まあ、彼女は把握していてですね、でそれをうまく僕に合わせてコミュニケーションの接し方を考えてくれたことによって、いやなんかこの人は自分のことを理解してくれてるなとか、いやこんなに僕のことを理解してくれる人は多分この先現れないだろうっていうこと でもう結婚を申し込んで、もう今に至るまで仲良くやってるんですけど、そうでも本当にね、人に対しての理解ができるっていうのがこの占星理論を使う一番のメリットかなというふうに思ってます。まあ、人っていうのはもちろんその自分も他人もっていうところですね、自分自身の資質ですね、自分自身がどういう特徴パターンを持っているのかっていうのも自分で分かって、なおかつ他人のものもそれが分かる、生年月日さえ分かればですね、そうで、自分と他人の違いが分かるようになると、それは摩擦も減るわけですよね。
そうですね、
ほとんどの摩擦とか人間関係の摩擦、ミスコミュニケーションっていうのは、その自分と他人の違いを認識してないからっていうところが生まれるわけですよね。
そうですね、
まあ、俺がこう思ってるんだから相手もこう思ってるだろうとか、まあ、俺がこれをされたら嬉しいから相手もこれをされたら嬉しいだろうとか、まあ、よくね学校とかでも教わりましたけど、自分がされて嫌なことは他人にもするなと、自分がされて嬉しいことを他人にしろという話があったと思うんですけど、
はい、
でも自分がされて嬉しいことと他人がされて嬉しいことって違うわけですよね、
うん、そういうことですね、
うん、まあ、恋愛においてもね、人によってはすごく優しくされるのが好きな人もいれば、うん、結構雑に扱われる方が好きっていう人もいれば、
うん、
もうね、結構行き過ぎじゃないですけど、まあ、人によってはなんかもう激しくなんか暴力的な感じが好きっていう人も中にはやっぱりいるわけですよね、
はい、
そうだからその自分が好きなものと 相手が好きなもの、相手がされて嬉しいこととかってなんか違うわけなんで、うん、そこを認識しておくと、うん、まあ、自分はこれ何とも思わないけど相手が喜ぶんだったらじゃあしてあげようっていうふうにやると仲良くなれるわけですよね、うん、より、
はい、
でそれをまあ人間関係、恋愛関係に落とし込んで使っていくっていうのももちろんそうですし、うん、まあ、ビジネスであればじゃあ自分のクライアント、自分の上司、自分のパートナー、同僚とかいろんな人の資質を見極めることによってその人間関係がスムーズになって、それぞれの長所を生かした働き方ができるようになって、すごいいいチームワークが作れる、いいマネジメントができるっていうことにもなると思いますし、でこれやっぱり子育てに落とし込んでいくと自分と子供の性質の違いが分かるから、なんであなたこれ何度言っても分からないのっていうふうに言うことがなくなると思うんですよね、
はい、
僕も日々もう自分の娘のホロスコープを見ながらですね、僕と奥さんで話し合って、まあ、多分この子はこういうところがあるだろうなっていうところを見ながらですね、観察しながら注意深く見守って育てているんですけども、やっぱり、そこに現れている通り、ホロスコープに現れている性質通りの感じに育ってきているなっていうのがあって、それはまたね、これはちょっとスピリチュアルな話にもなるんですけど、うん、まあ、吉村先生から先日紹介していただいた対話師さんっていう方ですね、お腹の中の赤ちゃんとか、あとまあちっちゃい子供、の、なんていうかな、あれはなんていうか魂のメッセージを受け取れるみたいな感じなんですかね、
うん、
言葉ではなくてその魂が発しているメッセージを受け取れる、まあ、すごく繊細な感受性を持っている方がいてですね、その人に僕の奥さんの今お腹にね2番目の子供がいて、その子の声とで今2歳になる娘の、そのメッセージを聞いてもらってっていう風にセッションをね受けさせてもらったんですけども、そこでやっぱり驚くことが分かってですね、まあ、その対話師さんが僕の2歳になるその長女のメッセージを受け取って、でそれを言葉にして、僕らに伝えてくれたんですけど、そこで伝えてくれた言葉が、僕らがこうだろうなと思っていたその先生術で、見てホロスコープを見て、この子は多分すごく甘えん坊で僕らと家族と一緒にいる時間を何よりも大事にする子なんだろうなとか、そういう性質で、まあ、多分こうだろうなと見積もっていた部分ともう全く同じ要素が出てきて、でその対話師さんが言ってることもすごく納得できますし、でそして僕らがこうだろうなと思っていたことがそのまま出てきたので、もうこれは間違いないんだなっていう、まあサンプルの数でいうとすごくね症例としては少ないので、まあ、1分の1なんで、まあ、これがね本当に誰にでも万人に再現性があるものなのかどうかっていうのはまだ今の段階では証明はできないんですけども、まあ、これからいろんな人のそういうまあ対話だったり、その子育て先生術っていうところでね、子どもの資質を見るための理論っていうものをまあ僕も伝えていきたいなと思っているので、まあ、そこで組み合わせてうまくまあ子どもの資質を見て、でその対話さんに話を聞いてみたいな感じでやっていくと、すごくいろんなアングルから確信みたいなレベルで、確信に至るレベルでこうだなっていうのを理解できるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、はい、
まあ、そういうこともあって子どもの性質、才能とか、まあ、発達っていうところに関しても、まあ、本当にね学ぶことが多いというか、まあ、そもそもね学びたくても学ぶ場所ってないじゃないですか、
はい、
まあ、発達の理論とかについてはね、吉村先生の本を読んでいただくと載ってるんで、大体ねイメージはつくかなと思うんですけども、子育て先生術に関しては僕らが今その理論を作っているところなので、
はい、
まあ、既存のね、まあ、書籍とか見てもある程度わかると思うんですけど、
うん
うん、やっぱりちょっとまた違ったアングルで僕らは作り上げている、いろんなその発達の生理学とかそのステージ理論とかですね、そういったものを織り込んで僕ら独自で作っているものがあるので、まあ、これはねまだどこにもお披露目をしてないので、出ていく学ぶ機会っていうのはねないんですけども、それをまあ僕らだけで今持っていて、その淡路島のこのプロジェクトの中で、この新しい次世代のフリースクールの中だけで使っていくっていうのは、まあやっぱりちょっともったいないっていうか、
そうですね、はい、
まあ、僕らがまず率先してそれを実践してやっていくっていうのはもちろん大事なことではあるんですけど、我々の最終的なビジョンっていうのは別に僕らの手元で育てた子どもたちだけが天才になればいいよっていうことではなくて、やっぱこれを日本全国に同じようなコンセプトの学校をどんどん作っていって、同じようにもうどこでもどこに住んでても自分の子どもを天才として発揮させることができるような 自分の持って生まれたものを天性の素質を開花させて、うん、まあ、一角の人物になれるような感じでやっていきたい、普及していきたいっていうのがあって、はい、でこれをまあまだね、今現在のもうアップデートしている、作っている最中ではあるんですけども、僕らが今たどり着いている最新の僕らの知見というか、僕らの中で出来上がっている理論に関して、これをまた全国各地にまたお届けしていきたいなということで、
はい、
今ですね、まあ、2人でというか、まあ、僕は奥さんの方もね一緒に行く場合もあると思うんですけど、まあ、子育てステージ理論、縦軸の子育てステージ理論と横軸の子育て先生塾、はい、子育て先生理論っていうところですね、に関して、まあ、1日で学べる、まあ、お得な体験セミナーみたいなものを開催していこうというふうに思っています。はい、まだね今の段階で確定ではないというか、
はい、
まあやることは確定してるわけですよね、
うん、そうですね、はい、
まあでも場所をねどこでやるかとか、まずねやっぱ東京とか大阪とかから始めていって、でゆくゆくはまあ47都道府県全部回りたいね、
そうですね、
願望はありますよ
ね、はい、ありますね、
やっぱり教育によるその地域格差みたいなものもなるべくなくしていきたいなと思いますし、どんな環境にいても最高の学びを得られる、最高の子育てができるっていう形で、やっていきたいなというふうに思っているので、まあ、こうやったねインターネットを使った発信もしていくんですけども、やっぱり実際にその僕らに会って話を聞いてっていうところで、そこから得るものっていうのはやっぱすごくたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、今までねこういった視点で考えたことがない人がほとんどだと思うんですけども、逆にね、そのいやステージ理論も子どもの資質についても素質の分析についても、まあ、僕はもうずっともう30年40年やってますよっていう人がいたら、逆にねぜひお話を聞かせてくださいっていう、
はい、
感じなんですけども、まあ、ぜひですね、まあ、今後僕らが開催していく子育てステージ理論&先生理論セミナーっていうところですね、
はい、
うん、まあ、どういう形でお届けしていくことになるかっていうのはまだね現在も組み立てているところではあるんですけども、
はい、
今後も各地で開催していこうと思いますので、ぜひですね、まあ、子育てに興味関心がある方も、今すでに子供を育てていらっしゃる方で、今まだお腹に赤ちゃんがいるとかですね、あとは、まあ、まだ子供いないけど、まあ、結婚しててこれから子供を作りたいねって言って授かりたいねっていう話をしている、夫婦の方とかですね、あとはまだ恋人もいないし結婚の予定もないけど、でも子育てっていうところにはすごくパッションがあるんですっていう、まあ、教育関係の方とかですね、
はい、
にはぜひ子育てっていうところに携わる全ての人に、
はい、
学んでもらいたい理論でありますので、ぜひですね、今後、まあ、今このメッセージを受け取っている方に限らずですね、周りにその教育熱心な方がいたりとか、子育てに悩んでいる方とかですね、自分の子供のことを理解できないとか、自分自身のことも理解できないっていう風に迷っている、もう霧の中でさまよっている迷える子羊さんをね、見かけたらですね、まあ、なんか怪しい人たちが怪しいセミナーやってるよということで、ぜひ紹介をしてもらえると嬉しいなというふうに思います、
はい
はい、ではじゃあ吉村先生、最後にこの我々が今後開催していこうと思っているこの新しい子育ての理論っていうところについてですね、はい、でそれを伝えていくことに関しての意気込みとか、
うん、
その最後のメッセージをお願いします、
は
い、
このステージ理論を駆使したですね、その、まあ、生き方といいますか、まあ、子育てもそうなんですけれど もう生き方そのものなんですけれども、これがですね、その日本のスタンダードになってくれると僕はいいなと思ってるんですね、うん、でこれがもう当たり前のように、普通の人が普通に、そんなものも当たり前じゃないかって言えるぐらいのですね、それぐらいその日本にこう浸透してくれれば、うん、日本っていう国はどんどんいい国になっていくと思います。でやはりその日本という国がいい国になっていかないと、リーダーになっていかないと、やはりその世の中というのはあまり良くなっていかないとは思うんですね。それはその冒頭にも述べましたように、その今の日本の教育システムを作った人たちがいるわけですけれども、その日本の教育システムを作った人たちが今の世界のシステムを作っているわけですね。で今の世界のこの世界観といいますかですね、この世界の常識といいますかね、そういったものを全部構築して、で今破綻の道に進もうとしているわけですね。なので、まあ、そこをなんとか、食いとどめるといいますか、またその、なんて言いますかね、その 人類が進化を遂げて、さらなる上のステージで、人間 の, その生命活動が営めるような、そういうことをするためにもこの2つのセオリーっていうのは、ぜひともその日本全国にですね、浸透させていきたいっていうふうに思っているわけですね、
うん、はい、はい、ありがとうございます。それではですね、今後また各地で開催の日程とかですね、そういったものがどんどん公開されていくと思いますので、まずですね、東京大阪とかでやろうかなというふうに思ってますので、どっちか行きやすい方ですね、参加してもらえたら嬉しいなと思いますし、僕らのセミナーは当然ね、子育てっていうところがメインになるので、お子さん連れでももちろん OK ですよね、
はい、
むしろその場で来てもらった方がどういう子かっていうのが見やすいですし、
そうですね、
なんなら母子手帳を持ってきてくれて、その出生情報とかね、ちゃんと書いてあれば、僕がその場でパッと見て、あ、この子こういう感じのところあると思うんですけど、どうですかみたいな感じでね、簡単な、鑑定というか、簡単なアドバイスはできると思いますし、本当ね、子供だらけで、もうなんかひっちゃかめっちゃかになっても、別にね、それはこの未来を作っていく子供たちのためなんで、僕らがね、多少、ギャーギャー言ってても、なんとか話を進めていけばいいだけなので、
はい。はい、
そういう感じで、お子さん連れでも OK ですし、ご夫婦でご家族で来られてもいいというか、むしろご家族で来られるのが理想ですよね。
そうですね、はい、お父さんお母さんみんなで来ていただきたいですね。
お父さんお母さんとお子さんとか、お父さんお母さん一人だけとか、でももちろんいいんですけど、やっぱり夫婦でお互いにそれを取り入れて、じゃあお互いにこれをやっていこうっていうふうにやっていった方が、やっぱ家族間の摩擦が減るというか、
はい、
やっぱどっちかだけが提唱して、新しい考え方を取り入れてっていう風にやると、そこにね、こっちが上がると、ここでやっぱ摩擦が起こるわけですよね。でお前が言ってることはおかしいとか、従来の学校教育でいいんだとかっていう感じになっちゃうと、意固地になってしまって、摩擦が生まれてっていう風になってしまうんで、そこで説得するのは結構難しいんで、
そうですね、はい、
ね、そこの夫婦の考え方に、違いが出てしまうと難しいので、旦那さんがすごく教育熱心、奥さんがすごく教育熱心っていう、それぞれあったりすると思うんですけど、やっぱそこはですね、教育っていうのは家族でやることなので、家族でまず一番ね、重要な部分を担っていくっていうものなので、まずですね、可能であれば両親揃って、お子さんもいらっしゃるのであれば連れてきてもらってっていう感じでいいかなというふうに思います。
はい、
はい、ぜひご参加ください。まだね、確定は決まってはないんですけども、これから各地でやりますよというお話をお届けしていきますので、はい、ぜひチェックしていてください、
はい、
それでは吉村先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。